じゃあ一節から見ましょう。
ダビデは彼と共にいる民を調べて、彼らの上に千人隊の長、百人隊の長を任命した。ダビデは民の三分の一をヨアブの指揮のもとに、三分の一をヨアブの兄弟ゼルヤの子アビシャイの指揮のもとに、三分の一をガテ人イタイの指揮のもとに配置した。王は民に言った。私自身もあなた方と一緒に出たい。すると民は言った。あなたが出てはいけません。私たちがどんなに逃げても彼らは私たちのことは何とも思わないでしょう。たとえ私たちの半分が死んでも彼らは私たちのことは心に留めないでしょう。しかしあなたは私たちの1万人に当たります。今あなたは町にいて私たちを助けてくださる方が良いのです。王は彼らに言った。あなた方が良いと思うことを私はしよう。王は門のそばに立ち、すべての民は百人、千人ごとに出て行った。王はヨアブ、アビシャイ、イタイに命じて言った。私に免じて、若者、アブシャルムを緩やかに扱ってくれ。民は皆、王が隊長たち全部に、アブシャルムのことについて命じているのを聞いていた。
うん、ダビデの王の心がここに書いてありますね。ヨアブ、アビシャル、イタイに命じていった。私に免じて若者アビシャルムを緩やかに扱ってくれ。殺さないでということですね。民はみんな王が隊長たちに全部にアブシャロムのことについて命じているのを聞いていた。だから王の心はアブシャロムにあるんですよ。アブシャロムを憐れんでるんですね。自分にあんなに反逆し、自分のお母さんたちを犯してしまったものに対して、こう憐れむ心、あなたも犠牲者だ、私によってこんなになったという、そのような思いがあったんですね。だからアブシャロムを、こう緩く穏やかにしてくれということですね。9節、
アブシャロムはダビデの家来たちに出会った。アブシャロムはラバに乗っていたが、ラバが大きなカシの木の茂った枝の下を通ったとき、アブシャロムの頭がカシの木に引っかかり、彼は宙吊りになった。彼が乗っていたラバはそのまま行った。
その、アブシャロムはこの木にかけられていったんです。それで、この部下たちがそれをヨアブに報告するんですね。その部下は、兵士たちはそれを、ダビデの王の頼みをよく聞いていたから、躊躇していたんです。それでヨアブにそれを報告したら、ヨアブが14節、
ヨアブはこうしてお前とグズグズしてはおられないと言って、手に三本の槍を取り、まだカシの木の真ん中に引っかかったまま生きていたアブシャロムの心臓を突き通した。
このようにして殺してしまったんです。それを19節、
サドクの子アヒマアツは言った。私は王のところへ走って行って、主が敵の手から王を救って王のために正しい裁きをされたと知らせたいのですが、ヨアブは彼に言った。今日あなたは知らせるのではない、他の日に知らせなさい。今日は知らせないがよい、王子が死んだのだから。
じゃあこのアヒマハツという人はよく走る人でした。よく走って、この走りが上手な人です。走っていきなさい。23節、
しかしどんなことがあっても走っていきたいのです。ヨアブは走っていきなさいと言った。アヒマアツは定地への道を走っていき、クシュ人を追い越した。
もうものすごく足が速いからね、クス人に追い越しをしていったんですね。クス人は走りがちょっと遅かったんですね。この人は走りが上手な人です。それで走って走りました。それで28節から見ました。
アヒマーツは大声で王に、ご機嫌はいかがでしょうかと言って地にひれ伏して王に礼をした。彼は言った、あなたの神主が褒めたたえられますように。主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。王が若者アブシャルムは無事かと聞くと、アヒマーツは答えた、ヨアブが王の家来のこのしもべを使わすとき、私は何か大騒ぎの起こるのを見ましたが、何があったのか知りません。
じゃあこの人は、王が、ダビデが聞きたいことがね、アブシャロムですね、アブシャロムは無事かということですけど、この人は早くは走ったんですけど、その答えはできなかったんです。30節、
王は言った、脇へ退いてそこに立っていなさい。そこで彼は脇に退いて立っていた。
じゃあこの王が聞きたい言葉は聞かなかったから、熱心に走って足は速くて、もう熱心に走ったんですけど、王が聞きたいこと、アブシャロムのことに対しては聞くことはできなかった。だから脇に退いていったんですね。31節、
するとクシュ人が入ってきて言った、王様にお知らせいたします。主は今日あなたに立ち向かうすべての者の手からあなたを救って、あなたのために正しい裁きをされました。王はクシュ人に言った、若者アブシャルムは無事か。クシュ人は答えた、王様の敵、あなたに立ち向かって害を加えようとする者はすべてあの若者のようになりますように。
だからこの若者が死んだということを報告しました。だからこのクシュ人が正しいことを、正しい報告をしていったんですね。それを聞いたダビデですね。33節、
すると王は身震いして門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた、我が子アブシャロム、我が子よ、我が子アブシャロム、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに、アブシャロム我が子よ、我が子よ。
これが、ダビデの父の心なんです。だからアブシャロムが、自分のお兄さんアムノムを殺して、それで反逆を起こしクテタですね、自分を追い出して、自分の妻たち、彼にとってはお母さんたちを全部犯して、自分を殺そうと、もう必死になっているアブシャロムに対するダビデの心、これを私たちが見ることができる、これが父の心です。財産半分をね、全部持っていって、遊女たちと遊水のように使ってしまった法と息子に対する神様の心、まあアブシャロムに対する、心が、ダビデの心、父の心、それを見ることができるんです。じゃあマタイに行きましょう。16章1節から、
パリサイ人とサドカイ人たちが御そばに寄ってきて、イエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだ。しかしイエスは彼らに答えて言われた、あなた方は夕方には夕焼けだから晴れると言うし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だという。そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、 なぜ時の印を見分けることができないのですか。悪い姦淫の時代は印を求めています。しかしヨナの印の他には印は与えられません。そう言ってイエスは彼らを残して去って行かれた、
うん、このヨナの印は大きな魚のところにヨナが入って3日3晩そこに行ったんですね。黄泉です。黄泉に入って黄泉から3日3晩行ったんです。それで蘇りました。蘇から出てましたね、この魚のお腹から。その印以外は見せることはない。あなたが天から来られたというあなたに対する印を見せなさい、ね、あなたに対する印、これはイエス様が私は十字架につけられ3日目によみがえるというヨナの印を、ね、この話をしました。この印が私に対する印だ。じゃあ6節。
イエスは彼らに言われた。パリサイ人がサドカイ人たちのパンダネによ、パンダネには注意して気をつけなさい、うん、
このパンダネに対する気をつけなさい。パリサイ人たちは宗教の人たち、そこには救いがない、その教えを気をつけなさいということですね。イエス様が私たちに教えるのは十字架とよみがえりです。これが人間を救うんです。永遠の命を与えるのは十字架と復活です。だからもういろんな宗教の話をしてるこのパリサイ人の判断を気をつけなさいということですね。12節。
彼らはようやくイエスが気をつけようと言われたのはパンダネのことではなくてパリサイ人やサドカイ人たちの教えのことであることを悟った、
うん、彼らの教えを気をつけなさい、まあ、パンダネというものはパンの中に入ったらこれは含まれますよね。ふわーっと含むんです。神の国も同じですよ。イエス・キリストの十字架とよみがえりを私たちが聞くと、それを信じることで天国が私たちの中で成長するんですね。13節。
さてピリポ・カイザリアの地方に行かれた時イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もありエリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとかまた預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。
じゃあこれがイエス様が私たちに教えようとすることはヨナの印、イエス・キリストが十字架にかかりよみがえる、それを神様が人間となってこのように十字架につけられてよみがえられたということの、メッセージですね。そのメッセージによってその福音によって私たちが罪が許され永遠の命が与えられるんです。救われたということはそれですよ。だから一般エレミアまたこの、ね、エリアそのようにね預言者の一人だと告白するその人々イエス様をねそのように見てる人たち、それと物足りないんですよね、しかし弟子たちに聞いてみたんです。そしたらペテロがこのような告白するんですね。シモン・ペテロが答えていった。あなたは生ける神の御子キリストです じゃあこれですね、これを告白、うん、イエス様が十字架につけられよみがえる方を、あなたは生ける神の御子だと、あなたは神様ですという、神の御子という意味はね、あなたは神様です、うん、キリストメシアです、私たちの救う方です、その告白ですね。だから神様が人間となって来られ、十字架にかかった、この告白が、ね、私たちの全ての罪を許し、全てあの私たちのね、地獄ですね、地獄、地獄から私たちを救われる、救うということができる、この告白は人間のレベルではないんですよ。聖霊がそれをされたんですね。だから17節、
するとイエスは彼に答えて言われた、バルヨナシモン、あなたは幸いです、このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です、
うん、示す啓示ですね、示す啓示、だから私たちは啓示によって救われるんですよ。この啓示というものは神様が開いて見せることや、聖霊の働きです。これがあるから私たちがイエス様を主として神様として告白です、うん、それが救いなんですよ、うん、だから啓示されてる人はまあ幸いですね、これが恵みです、恵みが与えられてそれを信じるんです、信仰によって私たちは救われるんです。しかし、人間レベル、まあ、エリアです、まだエレミアですとかね、まだパリサイ人のパンダネとか、そのような立法学者宗教の教えでは届かないのよ、届かない。だから私の、ね、目がイエス様が神様であることが見えぬ、啓示される、それが救いなんです。それとその方が人間となって来られ、私の罪をそっくり処分してくださった、読みに下ってそれをきれいに読みに捨てて燃やしてくださった、うん、それでよみがえられた。これが啓示のレベルですよ、神様の信仰です。だから本当に、優しいけど難しい、ね、難しい。傲慢な人は絶対そのところまで行くことはできない、子供のようじゃないとこの啓示というものがないんですね。だから皆さんと私もイエス・キリストが神様であり、神様が人間となって私の罪を全部背負って、全部捨てて、全部処分してくださいました、それを信じるように聖霊が働いてくださった。イエスを主として告白するのは御霊じゃないと告白できないと言われますね。だから今私たちが、あの方が、ね、天地万物を作られ、私たちを創造された、その方がどうしてこの小さな緑子として、まあもう間もなくクリスマスですけどね、お生まれになって私の罪を全部処分してくださった、これが幸いだって、人間ではなく天にいます私の父です、父が啓示してくださったから私たちは救われました。18節、
では私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てません、
だからこれがイエス様が 一番聞きたかったことです。イエス様がこの地上に来られた理由もそうですし、父の心がそうですよ。父の心がイエス・キリストに、イエス・キリストの心が父に。だから一生懸命走った人が、ダビデが聞きたいこと言わなかったからね、あなたは横に立っててとそのように退きましたね、聞きたいことがあるんですよ、神様も。だから私たちの口からね、あなたは神様です、私のために緑子になって来られて、私の罪を全部背負って処分してくださった私のための罪の生贄です。それでそれをヨナのね、こう読みのヨナのようにね、3日未満そのところに入ってそれを全部処分してくださったんです。イエス様が そのところからよみがえられました。その告白ができるのは幸せよ。御霊の啓示によって、それで神様がこの上に教会を建てると言われますね。教会はエクレシア、救われた人々の集まりです。この告白をする人たちの集まりです。あなたは生ける神の御子キリストですということよね。神様の御子、あなたは神様です、メシアです、キリストです、救い主です。だから神様が直接来られて私を救ったという告白ですね。こんなものは啓示によってですよ。だから宗教レベルではわからないのよ。人間の 目で、人間の知恵、人間の知識で知るわけはありません。パリサ人の判断や人間の見識で、その救われるレベルじゃない。救いのレベルは主の啓示、聖霊の働き。じゃあ21節。
その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
ペテロの中で、このもちろん私たちの中でもそうなんですけど、聖霊様が啓示してくださって、あ、これは神様、イエス様は神様だ、その方が私の身代わりになって十字架にかかった、その告白を自分も知らず告白して、もう良い素晴らしい賞賛を受けました。この告白の上に教会が建てられる。しかし人間は弱いものだからね、すぐ自分に戻るんですよ。そして自分の見識、自分の自我というものがあるんですね。それで、あなたは絶対こんなことはない、十字架にかかったり死ぬことはない、だからすぐ、これはサタンの働きだ、下がれサタンと言われました。あなたは私を邪魔するもの、イエス様が行こうとする道を邪魔するんだと言うんですね。だから イエス様についていきたいと思う人は自分を捨てなさい、自分の意見を捨てなさい、そしてイエス様に従う、ついていく、うん、だから自分というものが強い人はイエス様についていきません。イエス様が十字架にどうしてかかるんですかと言うんでしょう、うん、だから十字架がなかったら私たちは救われない、ね、25節
命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう、
うん、じゃあ永遠の命というものはね、さっきペテロが告白したそれことですよ。あなたは生ける神の御子、神様本人です。キリストです。メシアです。救い主です。その方が今回今度はまた私は十字架につけられ、3日でよみがえる、ヨナの印のことを言われました、うん、じゃあこれが救いです。神様が人間となって十字架にかかって、私の身代わりになった。だから私たちの罪がね、完全に許されるのね。過去、現在、未来、すべて許される理由は神様がなさるからです。神様が私の身代わりになって十字架にかかった。だから私たちを黄泉から救うことができる方でありますよ。